はい、皆さんおはようございます。昨日はですね、平野蓮太郎兄弟と清田姉妹の結婚式が祝福のうちに執り行われて本当にいい感謝でございました。仲良く並んでおかけになっていらっしゃいますけれども、ご一緒にですね、いつものように主日礼拝をですね、お捧げできる恵みを、心から感謝をいたします。今日はですね、今一緒にお読みしましたマルコの福音書第8章の27節から38節の箇所からですね、見ていきたいと願っております。この聖書箇所ですね、私たちの信仰についてとても重要なことを教えている箇所かと思います。大きく3つのポイントがあります。まず第1点目、イエス様が誰であるかということ。そして2番目、神様の救いのご計画はどのようなものであるのかということですね。そして3番目としまして、イエス様に従っていくというのはどういうことかということです。この3つのポイントで見ていきたいと願っております。それでは初めに短くお祈りをいたします。愛する天のお父様、尊き皆を褒めたたえます。神様、このマルコ福音書8章の箇所から私たちが汲み取るべき教えをどうか教えてくださいますようにお願いいたします。本当に心の鈍いもの、神様の御言葉を理解することが難しく乏しいものでございます。この時、上よりの聖霊の働きによりまして、お助けくださいますようにお願いします。聞かれるお一人お一人に神様が心を開いてくださって、御言葉を理解するお助けもいただけますようにお願いいたします。時を同じくして、安藤牧師、柏教会で御言葉の奉仕をされております。どうか安藤牧師の上に神様の豊かな力添えがいただけますように、その恩を祝福してくださいませお願いいたします。尊き救い主イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。それではですね、27節のところですね、イエスは弟子たちとピリポカイサリアの村々に出かけたというところが書いてありますですね。開きになれる方はですね、新改訳2017年版の聖書をお持ちの方は、巻末の地図の11になるわけですけれども、地図の方ですね、ちょっと参照いただけると思いますですね。新改訳2017をお持ちの方は、地図の11、ローマ帝国支配下のパレスチナという地図がありますけれども、ピリポカイサリアというのは一番上の方ですね、ご覧いただけますでしょうか。ピリポカイサリアというもう山のふもとの地方ですね、そこにございます。まあ、イエス様がですね、初期伝道の拠点とされたガリラヤ湖周辺ですね。まあ、そこから北に40キロぐらいの距離になりますね。イスラエルの一番北の外れ、このヘルモン山というですね、山のふもとの村々、ピリポカイサリアという地方になります。ヘルモン山はですね、標高2800メートルぐらいの高い山でありまして、まあ、冬になりますとですね、山、の頂を雪が覆いまして、そして春になりますとですね、その雪解け水が泉をですね、ピリポカエサリアに沸かせるという、まあ、水の豊かな土地であったわけです。まあ、それと同時にですね、ピリポカエサリアというのは偶像礼拝がですね、非常に盛んな土地でもあったということでございます。まあ、エルサレムからはですね、北に150キロも離れた、この、まあ、人の少ない乾村のような地帯ですね。まあ、ここでですね、イエス様は弟子たちに重要な教えをされたということであります。イエス様は弟子たちに、人々は私を誰だと言っているかとお尋ねになられました。弟子たちは、こんなに答えました。バプテスマのヨハネ、と言っている人、またエリア あるいは昔の預言者の一人だと言っている人もいますとですね。まあ、イエス様のこの当時の聖書ですね、旧約聖書のこう巻物がですね、あったわけですけれども、まあ、その中にですね、エリアをはじめとする多くの預言者がですね、現れて不思議な奇跡を行って、やがて時が至ってユダヤ人の救い主が到来するということを予言していたわけでございます。まあ、旧約聖書の最後の巻物になりますマラキの書ですね。これが書かれて以来400年間の間、預言者はイスラエルに現れなかったわけです。人々はこの奇跡を行う力を持つイエス様をですね、昔のエリアのような力ある預言者の再来ではないかと、そのように考えたわけです。預言者というのは救い主の到来を告げ知らせるものですよね。救い主ではないわけですね。まあ、人々はそのように言っていたということです。そしてイエス様は次に弟子たちに尋ねます。それではあなた方は私を誰だというかと。ペテロが真っ先にイエス様に答えます。あなたはキリストですと。聖書の下の脚注のところをですね、ご覧いただきますと、キリスト、すなわちメシアというふうに、まあ、脚注がございますね。メシア、まあ、ヘブライ語ではですね、マシアハというんですよね。で、ギリシア語ですと、まあ、クリストスというようでございますね。まあ、いずれも意味はですね、油注がれたものという意味でございます。人々を救い主、神に油注がれた、選ばれたものということでございますね。人々がイエス様のことを救い主の到来について告げる人々はですね、周りの人々はイエス様のことを救い主の到来について告げる預言者だと言っているのに対して、今、ペテロはですね、自分たちの目の前にいるこのあなた、イエス様こそがその救い主、キリスト、その方ですというふうに大胆に答えたわけですよね。この箇所の並行記事であります、まあ、お開きにならなくても結構ですけれども、マタイの福音書のですね、16章の箇所では、ペテロがですね、あなたは生ける神の子キリストですというふうに答えました。するとイエス様は、バルヨナ・シモン、これシモンのペテロのことですね、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは、血肉ではなく天におられる私の父ですと言われました。イエス様を神の子救い主と言い表すこと、これは信仰の告白ですね。そのように言い表す、自分の立場、信仰を告白するということですね。まあ、勇気のいることだと思います。イエス様を救い主として告白する人々についてですね、聖書はこのように証しています。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも、人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのであると。ヨハネの福音書1章13節にこの御言葉がございますね。またこのようにございます。私を使わされた父が引き寄せてくださらなければ、誰も私の元に来ることはできませんと。これはヨハネの福音書6章44節の御言葉です。イエス様を自分の救い主ですと言い表すこと。それは天の父なる神様が御子を信じるようにと聖霊をお送りくださって導いてくださるのでなければ起こり得ない。信じて救われた人がイエス様は主ですと告白するときに、私たちは神様ご自身がなさる奇跡を目撃する体験を共有するわけです。一人の人が悔い改める、罪の上にあっては稀なことです。聖書は その時に天に大きな喜びが起きると証しております。このようにイエス様を、あなたはキリストですと告白したペテロをイエス様は祝福されました。と同時にですね、このことを誰にも言わないようにと諭されたわけですよね。そしてそれについてイエス様は大切な説教を語り始めることになります。するとなんとペテロはそれを遮ってイエス様を脇へお連れしていさめ始めたというふうにあるではないですか。イエス様が語り始められたのはご自身の受難と十字架の死、そして三日後に復活するというそのことの予告をですね、31節のところイエス様はお語りになられ始めたんですよね。31節お読みいたしましょう。それからイエスは、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ殺され、三日後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められたとございますね。イエス様はどのような方法で人を罪から救うのか、この箇所はイエス様が世に下ってこられた使命、目的について語られたとても大切な説教だったわけです。ですからイエス様はこのことをはっきりと話されたとここに書いてあるんですね。それだけ重要なことだったからです。そのイエス様の使命とは、すべての罪人をその罪から救う、救いの道を完成させることでありました。それはイエス様が十字架にかかって死なれ、三日目によみがえるということでございました。この神様の救いのご計画は必ずや成就されなければならなかったのです。イエス様はですね、この時すでにユダヤの祭司長、律法学者たちに命を狙われていました。イエス様の到来を告げ、人々に悔い改めのバプテスマを説いたバプテスマのヨハネはもうこの時にすでに投獄されて、首をはねられて処刑されていたわけです。この大事な説教をイエス様はエルサレムから遠く離れたこのカイサリア・ピリポという寂しい村でですね、弟子たちにお語りになられたわけなんです。この大切な説教をペテロは遮ってイエス様をいさめ始めたとあります。先ほどの並行記事マタイの16章の22節ではこのようにございますね。ペテロは、主よ、とんでもないことです、そんなことが起こるはずがありませんと言ってイエス様をいさめたと書かれています。ペテロはどうしてそのようなことをしたのでしょうか。イエス様に付き従っていた弟子たちや群衆がですね、イエス様に期待して願っていたこと、それを伺い知ることができる御言葉がございます。お開きにならなくても結構ですけれども、ヨハネの福音書6章14節から15節にこのように書かれています。人々はイエスがなさった印を見て、誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。イエスは人々がやってきて自分を王とするために連れて行こうとしているのを知り、再びただ一人で山に退かれた、書いたんですね。また使徒行伝にこのようにございます。そこで使徒たちは一緒に集まった時イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですかと、使徒行伝の1章6節にございます。人々はですね、弟子たちもそうです、イエス様がローマの支配と圧政からユダヤ民族を解放し、 自分たちの王となって、昔のダビデ、ソロモンの時のような強いイスラエルの王国を今こそ再興してくれる、そのようなリーダーなんだ、というふうに期待をかけたわけなんです。自分たちの現世で、目に見える形で、すぐにでもそのようなことが起きることを期待しました。イエス様をキリストと告白したペテロも同じでした。ですから、イエス様が捕らえられ、殺されると語り始めると、到底そのようなことを受け入れることができなかったわけですね。そしてイエス様が語られるご自身の受難と復活という、神様が人々を罪から救うためのこの尊いご計画についてですね、この大切なメッセージを遮ってしまったペテロだったわけです。そのようなペテロに、イエス様は、下がれ、ササン。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っていると言われました。神様の救いのご計画を、サタンは何としても阻止しようとあらゆる妨害を企てます。イエス様をですね、十字架にかかる以外の方法で殺すために、祭司長、律法学者たちの悔い改めのない悪い心に取り入って利用しま、しようとします。そしてまた、弟子たち、そして群衆には自己中心のこの世的で近視眼的な思いを与えて神様のご計画の意味がわからないようにさせようとしたわけです。ペテロだけでなく弟子たちが皆神のことを思わないで人のことを思っている状態であって悔い改める必要があることをイエス様は知っておられたわけでございます。私たちが神のことを思わないで人のことばかりを考えるものとなってしまったのは、これは罪のためですね。一番初めに神様は全く罪のない世界を作られました。しかし、サタンの誘惑を受けて、最初の人、アダムとエバが神様の戒めを破ったことで、世界に罪が入り、人は神様から断絶されて人のことばかりを思うものとなってしまったんです。これが聖書の言う堕落でございます。サタンはいつの世も人々の心が神様に立ち返ることがないように、人々が自分中心に考えて生きるように誘惑します。今もその悪い働きを続けています。悲しいことに、私たちは生まれながらにしてサタンの支配下に置かれています。人はそのような自分の状態に気づくことさえできないほどに神様から離れてしまっているのであります。第一コリントの2章14節、このように書かれてございますね。第一コリント2章14節、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは人には愚かなことであり、理解することができないのです。このようにはっきりと書いてございます。なぜ私たちに救い主キリストが必要か。それは人の罪とその結果の永遠の滅びから救うためであります。ただし、神様がご計画された救いの方法は、人々が考える方法とは異なっていたということであります。人々の期待とも全くかけ離れた方法で、神様は人の罪を救おうとお決めになられたわけです。その神様のご計画をイエス様は明らかに予告されたわけでございます。それが31節のところですね。それからイエスは、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日目によみがえらなければならないということでした。イエス様はこのことをはっきりと 話されました。38節最後のところですね。ここに堕落した罪の時代にあって、多くの人がイエス様とその言葉、すなわち聖書の御言葉を恥じるとあります。一度死んだ人間が生き返るわけがない。聖書に書かれていること、神様のお言葉一つで世界が作られた、そんなこと非科学的で、そんなおとぎ話信じられない。今の時代にそのようなことを本気で信じている人なんかいるなんて驚き、そのように揶揄されることがあるかもしれないですね。しかし聖書にこのようにございます。第一コリントの一章二十一節、第一コリントの一章二十一節、神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。それゆえですね、このようにもございます。十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力ですと、第一コリント一章十八節にございます。聖書はそのように証ししています。キリストの受難と十字架の死、そして三日後に復活されたことが本当にあったことで、それ自分の罪の許しのためであったことを信じる者をその罪から救おうと、神様はご計画され、御子イエスをこの世に遣わしてくださいました。それでは信じるためにはどのようにしたらよいのでしょう。34節をですね、見てみたいと思います。このようにございます。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ、自分を捨て、自分の十字架を追って、私に従ってきなさい。このようにございます。私たちが第一に考えることというのは自分のことですよね。自分を捨てなさいと言われると、もちろん抵抗を感じます。恐れも感じますね。自分の身は自分で守らなければ不安なので、自分の生き方は自分で決めたいし、持ってるものを手放すこともしたくない。まあそれが当たり前と思っております。しかし続く36節37節ご覧ください。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。自分の命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばいいでしょうか。こうあります。ここで言う命というのは、この世の肉の体の命ではなくて、イエス・キリストを信じる信仰を通してのみいただける永遠の命のことを言っているわけです。私たちは自分の罪のためにですね、サタンの支配のもとにあって神を知ることができない状態で生まれてきます。神様が初めに世界をですね、創造され人間を作られた時に、見よ、それは非常に良かったというふうにおっしゃいました。そこには罪のない世界を神様がお作りになったわけなんです。罪によって失われた死のない本来の命ですね、神様がお作りになった本来の命です。それを取り戻すということは罪ある人間にはもはや絶望的にできないよというふうにイエス様は教えになられたわけです。 ローマの6章23節、有名なお言葉、ローマ6章23節、このようにございますね。罪の報酬は死です。しかし、神の賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。最初の人であるアダムとエバが犯した罪を原罪と言っておりますね。英語でオリジナルシンと言いますね。神様が最初に作られた世界には罪がなかったんです。人は、いわゆる命、オリジナルライフです。神様がお作りになった命です。それは死ぬことがない本来の命をですね、もともと宿していたものなわけです。35節、自分の命を救おうと思うものはそれを失うとあります。神様が最初に人間に与えた本来の命ですね。死ぬことのない命。それを買い戻すため、取り戻すためにですね、自分の財産や能力、地位、名誉、それらは何の役にも立ちません。自分の持っているもので自分の命を救おうとしても無駄なことで、本当の永遠の命を回復することは私たちにはできません。自分を捨てて、イエス・キリストを信じて従う信仰によってのみ、永遠の命が報酬として与えられる。これが神様がお立てになった救いのご計画でありました。35節の後半に、私と福音のために命を失う者はそれを救うとあります。私と福音のために命を失う者はそれを救う。福音とは何でしょうか。イエス・キリストの受難と死、そして復活を信じれば永遠の命をいただくことができますよという、この良い幸せです。イエス様はこのことをはっきりと話されました。信じるということですね。信じない古い自分に死ぬことというふうに言えるのではないでしょうか。一寸先のこともわからない私たちですね。そのような自分のすべてをご存知のイエス様に自分自身を明け渡すことです。明け渡すことです。それは信じない古い自分の命を失うこと、とイエス様は教えられました。これは自分のものを手放すことはできないと思ってそこにしがみついていた古い自分ですね。それを手放してイエス様に一切をお委ねするということ、信じるということは信じない古い自分に死ぬということ、そのことを意味するのではないでしょうか。イエス様を主と信じたなら、その瞬間にキリストの前に古い自分は死んで、主イエスにある新しい命がすでに与えられています。自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の十字架を追って私に従ってきなさい。これはとても厳しい意味に聞こえます。どういったことを意味しているのでしょうかね。十字架刑、古代ローマの人が考案した人類史上最も残酷な刑罰と言われております。十字架刑は見せしめの刑でもあります。犯罪人はこの自分がかかる十字架の横木ですね、これを背負わされて刑場まで歩かされます。その途中、犯罪人は聴衆のあざけりを受けます。イエス様もそのような道を通られました。ローマ帝国に反抗するなら、こういう悲惨な結果を招きますよということをですね、民衆に見せつけて恐怖で反乱を抑え込むという効果ですね。これが最大限に考慮されておりました。十字架が意味するものは、ローマ帝国への従順、つまり支配を受ける権威への従順を表します。誰でも十字架につけられたくないから、ローマ帝国の支配に服したわけです。祭司長や律法学者たちもそうでした。 かし、イエス様が疲れた十字架ですね。これは、ローマの権威にではなく、神の国の権威に服するために、十字架に自ら進んで疲れたということをですね、覚えたいわけでございます。お開きになれる方はお開きいただけますでしょうか。第一ペテロの2章の20節の箇所ですね。第一ペテロの2章の20節、新約聖書の469ページ、468ページになりますね。はい、第一ペテロ、ペテロの手紙第一の2章20節からお読みいたします。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、それは神の御前に喜ばれることです。このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方に模範を残された。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。ここまでにしたいと思います。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負ってくださったとペテロは証しています。イエス様が疲れた十字架は、人々の目にはローマの権威に屈した無力な一人の死というふうに映ったかもしれません。しかしそれは私たちすべての人の罪の身代わりとなって、罪のないイエス様が十字架で苦しみを受けられて、人が支払うことができない罪の負債を帳消しにしてくださるという神様のご愛に満ちたご計画の実行のためですね、神の国の権威への完全な服従を示すもの、それがイエス様の十字架であったわけです。イエス様は地上の全生涯を父なる神に従順に歩まれ、そして自ら進んで十字架にかかられました。それはイエス様の十字架の死による罪の許しと、復活を信じる者たちがその足跡に従うようにと示された神への従順の模範であったとペテロは証したわけです。そしてルカの福音書の14章26節、お開きにならなくても結構です。こんなに書いてございます。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら、私の弟子になることはできません。自分の十字架を追って私についてこない者は、私の弟子になることはできません。このようにございます。自分の十字架を追って私についてこない者は、私の弟子になることはできません。これもですね、とても厳しいことをイエス様おっしゃっているように聞こえるかもしれませんね。ここでイエス様がおっしゃっていることは、自分にとって最も大切な人との関係ですね、父、母、妻、子、兄弟、姉妹、このような人との関係がですね、もしイエス様に従っていく上で障害になるのであれば、そのような時には迷わずにイエス様を優先しなさいとこのように言ってるわけなんです。さらには自分の命までも憎めと言ってますのは、私たちがですね、そうです、私たちの在り方、常に自分を第一にする結果、誠の命を失ってしまう愚かなものである私たちですね、それをご存知のイエス様が十分に警戒して注意しなさいよという意味で、この憎めというですね、強い表現で教えてくださっているというふうに取ります。 またルカの福音書9章23節でこのようにございます。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追って私についてきなさいとございます。日々です。神様の前で自分を点検して悔い改めるということですね。主は求めておられます。自分を捨てて自分の十字架を追ってイエス様に従っていくとは、神様を知らずに自分勝手に生きてきた自分こそが十字架にかかって死ななければならない罪人であることを認めて、自分の代わりにですねイエス様が十字架にかかって死んでくださったこと、そのことを感謝して、そのことがですね自分も罪に死んで復活されたキリストと共に生かされたものとして感謝して、イエス様についていくものとして変えていただくということでございます。それが救われた弟子の幸いな道だと教えています。ガラテヤの5章19節、お開きになれる方はお開きいただけますでしょうか。ガラテヤの5章の19節、パウロはですねこのように言っています。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。このように証ししています。最後にまとめます。イエス様は十字架の上で死んで命を与えてくださいました。そして死んで終わりではなく3日後によみがえってくださいました。それが自分の罪の許しのためであったことを信じて感謝して一人一人が受け取りましょう。ただ受け取る、それが信仰です。イエス様が弟子たちに求められたのは、全てのものに優先してイエス様を第一にして従うということでした。まずはじめに神の国とその義を求めなさい、そうすればあなたの必要なものは全て与えられますというその御言葉に通じますね。しかし私たちは不完全で、いつも自分のことが一番気になります。神のことを思わず人のことを思って多くの失敗をする者たちです。でもですね、幸いなことにイエス様は弟子たちを召されるときにですね、何か立派な人物であれとか完全な信仰を持って私に従ってきなさいなどと言われたことは一度もなかったですね。お求めになるのはただイエス様を一番にしてついてきなさいということなんですね。イエス様は私たちの不完全さを十分にご存知です。その上で私に従ってきなさいと招いておられます。イエス様の目にはですね、私たちの信仰の成長、本当に父としたですね、よちよち歩きのものでございます。でもですね、主は忍耐深くあられます。私たちは聖霊の豊かな導きをですね、日々に願い、そして日々に悔い改めてですね、主と共に歩みつつ、いつも神のことを思うものへと成長させていただきたいと願います。一緒に教会生活を続けてまいりましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、どうぞ君名をおめでとうございます。イエス様が私に従ってきなさいという時に、イエス様を第一にするのでなければ、それはイエス様に従っていると言えないということ、そのことを覚えさせられました。神様、自分を明け渡すということ、本当になかなかそれは難しいことでございますけれども、一つ一つ神様が私たちから取り上げてくださって、その部分を神様にお委ねすることができるように、時間はかかると思いますけれども、イエス様の後をついていくということ、そのことを私たちに続けさせてください。聖霊の豊かな励まし、助けが必要でございます。どうかこの御言葉が聞かれたお一人お一人の方にとどまって、豊かに実を結びますように、神様のお取り扱いをお願いいたします。尊い救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。 ね。